今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。正月休みが明けて、多分今日からお仕事だよっていう方もね、多いんじゃないかなと思うんですが、変わらず毎日配信、毎日配信って言っても無料放送じゃなくて、メンバーシップの有料放送の方だけを配信した日なんかもあるので、無料放送がない日もあるかもしれないんですけど、とにかく毎日ね、無料メンバー含めて、続けていきたいと思っています。今日はですね、テーマとしては、クリプトの話にもつながるけれども、どちらかというとマインドの話かなっていうところで、まだ英語で間違えたまだ日本語でポストしてるのっていう、なんか変な煽りのような感じなんですけれども、気をね悪くされずに聞いていただければと思うんですが、ポスト、X で僕はほとんど、SNS としては発信してるのは X かこのスタンド FM かな、っていうところですね。あと細かく言えば Discord なんかも使ったりしますけど、あとテレグラムなんかも使ったりするかな。大体がそうですね、やっぱり X かな。毎朝スペースなんかも X でやっているしっていうところです。なので、そのまだ日本語でポストしてるのっていう、そういう文脈言葉なんですけど、ここ最近なんかね、やっぱり日本語で、その発信していくことの、限界というのかな、やっぱり限界あるよねっていうことを感じて、っていうのも、クリプトに触れている中で、ほぼほぼが、日本以外の方々なわけじゃないですか。その世界で見たときに、ブロックチェーン技術っていうのは、世界共通のある意味お金っていうものが、その仮想通貨というものとしてね、あるわけなので、当然、日本人以外の人との関わりの機会の方が本来は多いはずなんだけれども、結構この日本人の気質というのが、島国ゆえにっていうのか分かんないけど、結構こう閉じてしまうっていうのかな、クローズドが好きだったりしますよね。僕も、そうですね、メンバーシップとかでクローズドな場所だけで話している内容とかも、あるので、クローズドが別に、嫌いなわん好きっていうわけでもないけど、割とこう日本人ってなんかこの日本の中でっていう風に見てしまうっていうか、それは自戒も込めて話してるんですけど、そういうところがあるなと思って、でその中で何でしょうね、僕は普段その仮想通貨クリプト界隈の中でも、様々あるチェーンの中で、BSV チェーンというものをメインに、2023年後半ぐらいからかなは BSV チェーンを追ってるんですね。もちろんそのビットコイン、BTC チェーンとか、イーサリアムチェーン、そうですね。あとはソラナチェーン、最近話題の一つといえば、スイチェーンとか、いろんなチェーン触れてはいるんですけど、一番メインとして僕自身がね、熱量を持って追っかけてるのはその BSV チェーンで。で、その BSV チェーンのことを、昨年2024年1年間、本当にこう毎日のようにこう発信して、それについて毎朝スペースでも話してとか、いろんなこう自分の意見を述べたりとかっていうことを、基本日本語でね、こうずっとやってたんだけれども、やっぱりこう、限界があるというか、頭打ち感があったんですよね。そんな中で、もっともっとこの今年2025年は、もっと広げていきたいっていう、もっと深掘っていきたいし、幅を広げていきたい、その BSV に、関する知識もそうだし、見解もそうだし、でそれっていうのは、それっていうのは、なんていうのかな、ビットコイン、そもそものビットコインに対しての理解っていうのにもつながるんですよね。僕が追ってる BSV チェーンっていうものが、ビットコインから派生したチェーン、ハードフォークって言ったりしますけど、2018年にハードフォークしたチェーンの一つなんですけど、そういうのもあって、その結局真のビットコインってなんだろうねっていう、先日もこの通常放送で話したかなと思うんですけど、その真のビットコインっていうのを追いかけていくと、この BSV チェーンにたどり着いたっていうところが一つあって、今年はよりこうビットコインというものにも対してそうだし、その BSV チェーンというものに対してもより理解を深めたいなって思うと、やっぱりその日本語だけで発信をしているっていうのは、やっぱ届かないですよね。その自分の声が、そして自分がつながりたいなとか、もっとこれ知りたいなって思っているような答えとかにやっぱりリーチするには、日本語だけだとやっぱ限界があるよなってことを、当たり前っちゃ当たり前なんだけど気づいて、でここ数週間ぐらいかな、基本的にはその BSV チェーンに関することは、もう英語で 発信をするように、しました。で、この数週間、その英語で発信をしてみて、分かったこととしては、全然ね、その声の届き方、リーチの仕方がね、全く違うっていうことを本当に思いました。だから、こんなに言語の壁ってでかいんだなっていう、その、ある意味その国籍、年齢、性別問わない、その匿名性の高いね、そういうクリプトという世界の中でも、この言語の壁っていうのはやっぱあるんだなと思って。そうですね、例えば、一つの具体例で言うと、まあ、僕はそのブロックチェーンに関連するクリエイターとしてもね、活動していて、今作っているアートっていうのが、そのジェネラティブアートと呼ばれる、まあ、そのコードですね。HTML とかそういう、まあ、いろんなコードあるじゃないですか。そのコードを使って、そのコードによって、そのアートを展開していく。まあ、ちょっと今音声なので伝わりづらいと思うんですけど、そういったものを作っていて、で、さらにその、ジェネラティブアートの、動き方とか、色の変化の仕方とかっていう、その変化のトリガーが全部そのブロックチェーンの、まあ、特定の数値に連動するようなものを作ってて、この話今してて、そうですね、ちょっとわけわかんないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあそのブロックチェーンに何ていうのかな、こう連動するような、まあアートを作ってるっていうふうに思ってもらえればと思うんですけど、でそれについての、なんだろうな、まあ同じような内容を日本語で発信してみて、で同時に英語でも発信してみたんですけど、もう全然そのね、反応が違う。その BSV チェーンに紐づく連動したジェネラティブアートを作ってるんだってことを、去年2024年も、まあ、日本語でももちろん発信していたし、ある程度自分のその声の届く日本語のコミュニティっていうのかな、その範囲ではある程度、まあそれは知ってはもらえてはいたんだけども、やっぱりなんか頭打ち感があるっていうか、だけど、ひとたびそれをね、こう英語に、ただ英語にしただけでポストを、それだけで全くその反応が異なるし、現時点では今自分がやってるジェネラティブアートという性質はもしかしたら日本以外の方が、受けるのかなっていうね、だ結構なんかこう反応があるんですよね、やっぱ英語でポストした方の、なんだろう、そのポストの方が明らかにこう届き方が違う。そして、まあ、これまでもその BSV チェーンに対してとか、ビットコインに関してとかっていう、まあ、いろいろこう、ああだこうだっていう、まあ、意見というか、疑問というか、いろいろこう投げてはいたんだけれども、なんだろうな。同じような内容を英語でポストするだけで、その、やっぱりこう、返ってくる反応が違うというか、だから、今までこう日本語、基本的に日本語でこうずっと発信をしていた、そのブロックチェーン関連の話とか、そのクリエイティブのところの話を、まあ、基本日本語で発信していた。で、まあどうせ翻訳して読めるでしょうっていう。だから僕もその海外のね、方のポストなんていうのはよく追いかけるけど、まあ基本的にこう翻訳して、まあ、読んだりとかしてるので、別にまあ日本語で投稿しようが何で投稿しようがそんなに変わんないんじゃないかぐらいに思ってたんだけど、最初から英語でポストするだけで、こんなに届き方が違うんだ。そして、今まで届いていなかった人にも届くんだっていう、この、なんていうのかな、変化はすごく、大きくて。で、それはもしかしたら、現状の X、まあ、旧 Twitter のアルゴリズムがもしかしたら後押ししてるのかもしれないっていう。今、その、結局、フォロワーの関係だけじゃなくて、なんかそのアルゴリズム的にリコメンドで出てくるじゃないですか。だからフォローしてないのに自分が興味関心のある方の、ポストなんかがタイムラインに流れてきますよね。そう。なのでそのアルゴリズムも、手伝ってくれているのか、なんだろうな。例えばビットコインっていうのをカタカナで打った状態のポストなのか、英語のビットコインのちょっと発音をちょっと英語っぽくしてみたけど、そう、ビットコインってこう、ポストするのか、ビットコインで、なんていうの、ポストするのかで、アルゴリズムもまた変わってくるっていう、そう。なので、今はそれがすごく楽しいかな。今までも自分の中で2024年も、真のビットコインってこうなんじゃないか、ああなんじゃないか、今のビットコインと呼ばれている BTC っていうのは、本当にビットコインなんだろうか。だけど、なんだろう、デジタルゴールドとして、その、価値の保存としての役割は確かにあるよね。自分も保有してるし。だけど、真のビットコインってこうなんじゃないか、ああなんじゃないか。BSV チェーンで、もっともっとこう活躍できるんじゃないかみたいなことを、まあ、散々こう話してきていたけれども、なんかなんだろうな、だからたどり着きたい場所にたどり着けない何かみたいなものがあって、でそれをこう発信の、まあ、言語をその英語にするだけで、今まで自分がなんかモヤモヤしていたところに対してちゃんと意見をバーンとぶつけてきてくれる海外のその方がいたりだとか、 なんかね、すごくね、刺激的だなとか思ってて。で、あとね、これどっかで話そうと思ってて、いつも忘れちゃうんですけど、でもすごく大事なことで、まあ感覚的なものなんですけど、もともと僕英語結構好きで、英語のなんだろうな、その、表現の、広さっていうのかな。英語って日本語に比べるとものすごく少ないですよね。あの語彙数も少ないし、なんか、まあ、そもそも少ない言葉が。だから、例えば日本語だったら私とか俺とか僕とか私とか、オイラとか、やっぱいろんな、なんだろうな、こう、一人称があるんだけど、まあ、英語って愛しかないですよね。みたいに、その、あとはなんだろうな、日本語って、私はこうこうでこうで、こういう風に何々をするみたいな感じに、自分のアクション、自分の意思が一番最後に来るんですよ、日本語って。うん。私は明日そこに行きたいみたいな。行きたいっていうのが一番こう自分の趣旨じゃないですか、日本語ってね、言うときは。でも英語だと、I want to go there tomorrow っていう風に、なんかその先にまず自分は行きたいんだ、明日っていう、なんかわかりますか。英語ってまず自分の意思が最初に、一番伝えたい主訴が最初に来るっていうのが単語的に。結構そこも僕はやっぱり日本語と英語の使ってるその英語圏なのか、どうなのかっていうところで、やっぱり言葉に引っ張られていくところがあると思うので、やっぱり10分以上喋ってる、5分でって思ってたのに、まあいいや、そうなんだけど、その自分の発する言葉にやっぱり人間引っ張られていくんですよね。って思った時に、日本語ってやっぱり自分のその要は自分はこういうふうにしたいよって一番言いたい部分がどうしても最後の方に来るんですよね、言葉が。だからちょっとこうやっぱり、なんか、なんて言えばいいかな、前のめりになりづらい言語な感じがするんですよ、完全にちょっと感覚的な話だけど。で、一方で英語っていうのは最初にまず自分がこれをしたいっていう動詞が来て、その後にそれをこう修飾するような言葉がつながっていくというか、それはやっぱりね、やっぱり英語圏の人たちっていうのか、まあ、僕らが思うその欧米っていうのかな、海外の方々のその積極的なあの感じね、前のめりに感じっていうのは、英語のその文法的な部分っていうのも僕はもしかしたらあるんじゃないかなと思っていて、で話が長くなっちゃってるんですけど、まあ、何を言ったかっていうと、そのここ最近英語で発信することが増えて、そんな中で英語の方がそのやり取りがね、スムーズに、むしろこう淡白なんだけどストレートにやり取りができるなってことめちゃくちゃ思うっていう、なんか本当にまさに英語一単語とかでも全然いけるっていう。例えばなんかね、英語で発信しました、なんか返ってきました、でそれに対して exactly って一発で言って、あ、その通り、まさにそうだよねとか、なんていうかな、日本語だったら、あ、本当にそうですねとか、あ、自分もねそんな風に思いますとかって、いろんな表現があるんだけど、英語だったら例えば exactly って言っちゃえば、もうなんだろう、その通りだねとか、あとは例えばクリプト界隈でよく使うのだと、ファクトっていう英語なんかがあって、それは何かっていうと、あ、そうそう、それ根本のことだよね、まあ、ベースって言ったりもするかもしれないけど、そう、それでまさに、まあ、そこが一番もう重要だよね、軸だよねみたいなことを、英単語1個とかだけでも全然コミュニケーションが取れる、この感覚っていうのかな。そうだから結構僕がその言葉を選びすぎてしまうっていう性格もあるんだけど、英語だとなんかね、ストレートにものが言えるんですよね、自分の、あ、ごめん、ちょっと何言ってるか分かんないからとか、なんだろう、ごめん、ちょっとどういう意味みたいな、 What do you mean とかっていうのを一言で言う、さらっと言えちゃうっていうところ、だからそれはもしかしたら日本語が細かいところまで表現ができる、すごく秀逸の言語だからこそ、すごくセンシティブにやっぱりやり取りが行われてしまう。だけど英語って結構大雑把なので、逆になんかそのキャッチボールが、なんか逆にしやすい、もうドストレートでお互い投げ合ってるみたいな。そうだからね、なんかちょっと今回話したかった話がいろいろ詰め込みすぎちゃったんですけど、そうね、まあ多分僕が今回伝えたかったこととしては、残したかったメッセージとしては、やっぱり英語と日本語っていう、まああくまでこの2つの言語しか取り上げてないんだけれども、今回はやっぱり英語と日本語って2つ見た時に、でも使う言語1つ取ってしても、自分のそのやっぱり表現の幅が変わる、そしてむしろ自分のこう積極性も変わってしまうぐらい、やっぱ言葉、何の言語を使うか、どういう言葉を発するかで、あ、全然変わってくるんだな っていうことをすごく思った。そして、これは別にポジショントークでも何の煽りでもないけれども、やっぱり海外にこう、リーチさせていきたいとか、やっぱりそのクリプトというね、さっきも言ったように、国籍、性別、年齢問わないっていうような、そういう、まさに英語で言うんだったら、ファクトですよね。もう本当に一番重要な核となるところ、もしくはベースもあるかもしれない。一番根本的に、その、やっぱりブロックチェーンとか Web3 っていうところに、傾倒する本来の本質的な意味っていうか、そう、そこを考えていったら、やっぱり日本語だけで発信してるってめちゃくちゃそこ矛盾してるよなっていう、もちろんね、その日本のこのコミュニティの中で、そこが好きだし居心地がいいし、別にその特定のね、ある程度のクローズなところでっていう場合には別に、日本語だけでもいいのかもしれないけど、僕はやっぱり、ね、なんかそうですね、2025年今年はよりやっぱり今まで自分が到達していなかったというか、出会えていなかった人とか、たどり着けなかった答えっていうか、やっぱそういう次のフェーズに駒を進めたいなと思ったので、その時にじゃあ何が一番大きく簡単にすぐできることだといえばなんだろうと思った時に、すごいシンプルだけど、英語で発信をしていくっていう、なんかそれ一つだけで、こんだけもうここに数週間で、見える景色が変わっていて、これがねずっと右肩上がりに、見える景色が変化し続けていくとは思えないけれども、なんかねこういうマインドセットを持つっていうことは、すごく大事だなと思ったので、すみません、偉そうになんかいろいろ言ってしまいましたが、ちょっとね、そこはご愛嬌というところで、まだ日本語でポストしてるのという配信でした。ということでお付き合いくださりありがとうございました。毎朝スペースを朝6時から、30分から長い時は1時間とか、こんな感じのね、クリプトの話、とか、そういうマインドの話なんかもしてますので、よかったら、そっちも遊びに来てください。あと、スタイフのメンバーシップ配信も、やっていますので、そっちはもうちょっと踏み込んだ感じかな。もうちょっと踏み込んだ感じで、別にそこでしか話さない有益情報みたいな、そういうことではないんですけど、なんかもっとその、もう一歩踏み込んだ、もう一段階ギアを上げた、なんだレイヤーがもう一つ下というか、ところの、なんだろうな、ちょっといろいろと、黒いところも含めて、話しておりますので、いろんなところでまたね、お会いできたらと思います。すいません、長くなりましたが、ありがとうございました。それでは、今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。